せーので、ハレルヤー、主は生きてます、感謝します。いや本当ですね、今キッズはですね、もうあのキャンプ行ってますけども、今年の夏暑いですね。まさにですね、まあ、正真正銘のサマーということですね。イエスサマーですよね、本当に本当にこの夏ですね、大好きな大地君もメッセージしてくださいましたけども、本当に主と共にですね、本当に神の家族がですね、もう連動してですね、熱く歩んでいきたいと思います。皆さん、あの先月もですね、主の熱い御業にですね、熱い、胸がですね、熱くなることがあったですよね。先々週7月21日恵庭の地にですね、カナンプレイチャーチの枝教会ライトフルチャーチがですね、立て上がりまして、その剣道式が行われました。でですね、まさにですね、本当に恵庭の地に、私たちのこのキリストの体、のですね、本当に主の道となりをするですね、教会が立て上がったんです。で、街道の大きさの関係もありまして、ちょっと人数、こちらからですね、行く人の人数制限ありましたけれども、私もですね、ちょっと潜り込ませていただきまして、参加させてもらいました。本当にですね、ちょっと感慨深い、本当に感動的な剣道式でした。まだですね、ちょっと剣道してですね、見ていない方もちょっといらっしゃるんではないかなと思いまして、ちょっと写真を用意しました。ぜひですね、エニワイですね、新しく立ち上がった主の教会ライトフルチャーチの勇姿を見ていただきたいと思います。どうぞ。これがライトフルチャーチ。ちょっとね、あのなんか可愛い感じの ね、いい、本当にライトフルチャーチですけども、本当にこの白い壁がですね、もう光をね照らしておりますけども、あのですね、次ですね、これがですね、剣道式の、賛美の風景ですけども、そして続いてですね、これがですね、ライトフルチャーチの牧師長澤浩典です、ね、本当にですね、この恵庭の地に、ね、主の栄光をですね、輝かしたいとですね、ビジョンを語ってくださいましたけども、そしてですね、こちらがですね、剣道式に、参加してくださった本当神の家族ですけども、本当これだけ多くの方々からですね、本当主の教会が立て上がったことを喜ぶことができました。皆さん、あのカナンプレイチャーチがですね、設立して、来月で24年になりますけども、やっと念願の枝教会が立て上がりました。恵庭の地にですね、主に導かれてですね、足掛け6年経ちました。あの、最初はですね、公民館を借りまして、礼拝後にですね、毎週恵庭チームがですね、2、3人ですね、で、交代でですね、恵庭に行って礼拝しておりました。そしてですね、最初のですね、4年ぐらいは、ずっとですね、中村夫妻とかよちゃんの、3人ぐらいしか来てなかったんです。そして、まだですね、クリスチャンじゃなかった中村姉妹のですね、旦那さん、毎週来てくれましたけども、なかなかね、メッセージをしてもちょっと福音を受け入れてくれませんでしたが、それでもですね、本当に主の計画の中で、昨年1月に旦那さんがその病気でですね、天に召される直前にイエス様を信じてですね、救われました。そしてその救いを見てから、私たちは本当に街道取得に向け踏み出しまして、そして数々の、物件の中でついにこの元電気屋のですね、建物に導かれ、取得することができまして、そして、先ほど見たようにライトフルチャーチに、生まれ変わったんです。そして、去年ですね、建物を取得してからですね、不思議な形でですね、クリスチャン家族が集められてですね、剣道式にはですね、これだけの神の家族とともに主の教会が立て上がったことを喜ぶことができました。今回ですね、私ね、教会が立て上がるのを、最初から立ち会わせてもらったんですけども、なのでこの剣道式はすごく感慨深かったものでした。で、ずっと見ていたから分かるんですけど、このライトフルチャーチはもう主が立て上げてくださった教会だということです。 まあ、人間的に見たらですね、ここまでの歩みは本当にね、まあ、地味でなんか非効率的でなんか生産性もない働きに見えたと思います。いつ辞めてもおかしくないものでした。僕もですね、まあ、エニワチームとして、まあ、2、3ヶ月に1回はですね、エニワに行ってましたけども、まあ、その途中でですね、車に衝突事故もあったりしてですね、それ以降あの遠出を運転させてもらえなくなりましたけども、そしてクリスマスにはですね、大吹雪でですね、あの時は翔平が運転してたんですけども、翔平と匠と俺が乗ってた3人の車がですね、中央分離帯にですね、突っ込んだりとかですしましたけども、でもまあそれでもですね、カナンプレイチャーチが主に導かれ従ったこの長年のですね、忠実な働きに主が確かに応えて、この目に見える形でですね、主の教会を立て上げてくださったんです。あ、これが主に導かれて従うことで見せてもらえる景色なんだなと感じました。そのことを確認する意味でも、今日はですね、私たちが主に従い、そして主の道を歩むとき、主は私たちにどのような景色を見せてくれるのか、そして私たちは何を受け取っていくのかを皆さんで見ていきたいと思うんですけども、この読む箇所はですね、ちょっとフェローシップナイトでですね、最近取り上げた箇所なんですけども、主がここだと導くもんですから、この御心のままにですね、皆さんで見ていきたいと思います。使徒8章25節から40節です。奇数節を私が読みますので、交互に私と皆さんで読んでいきたいと思います。使徒の働き8章25節から40節。それではお読みします。このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王勘だけの高官で、女王の財産全部を管理していた勘官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アメン。皆さん、ここでは伝道者ピリポの宣教について書かれています。ピリポとはですね、イエス様の十二弟子のピリポではなくてですね、ステパノと共にですね、教会の奉仕者として 選ばれ任命された7人のうちの1人です。で、あのステパノのですね、殉教の後ですね、教会に対する迫害が激しくなって、エルサレムのクリスチャンをですね、追われるようにですね、地方に散らされていきました。でも彼らはですね、迫害を恐れ、地方で身を隠したわけではなくてですね、旅をしながら霊に燃えてですね、さらに御言葉を述べ伝えていったんです。ピリポもですね、同様にですね、ステパノ、同僚のですね、ステパノの殉教があったにもかかわらず、福音を伝えることをやめませんでした。なぜなら、福音を伝えること、それが教会のですね、大切な使命だったからです。初代教会はどんな迫害環境の中にあっても、その使命を忘れませんでした。主はですね、今の時代にあっても私たちクリスチャン、そして教会にその使命を果たすように導かれます。ここでですね、伝道者ピリポは主に導かれてですね、何を受け取っていったんでしょうか。ピリポだけでなくて、この地がですね、どのようなものを受け取っていったのか、ここからですね、ピリポが主に従って受け取った3つのものをですね、見ていきたいと思います。まずピリポが主に従って受け取ったもの、ナンバーワンは御心の出会いです。それまでですね、サマリア人の多くの、サマリア人が多く住むですね、村で福音を伝えていたんですけども、26節言いますと、ところが主の使いがですね、ピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいと。皆さん、このところがっていうのはですね、これは予想や期待に反したってことですよね。実はですね、このガザに下る道っていうのは全然人通りのない道だったんです。普通だったらそんなところに行っても誰に伝えたらいいのと、もう何になるんだろうかと思うところなんですけども、皆さん、でも宣教は人間の技じゃありません。主の霊によらなければならないんです。だから私たち御霊の導きが必要なんです。その御霊の導きに従うとき、主が用意しておられる御心の出会いを受け取っていくんです。ピリポはですね、御霊に導かれてある人のもとに使わされました。そのある人とは、エチオピア人の女王に仕える高官で、女王の財産を管理していたエチオピア人の宦官です。これ名前も出てませんけども、エチオピア人の宦官です、なんですよね。なぜ主はもうピンポイントにですね、このピリポをこのエチオピア人の宦官のもとに導いたんでしょうか。皆さん、宦官ってですね、どんな職業かご存知でしょうか。その当時のですね、宦官という職業はですね、王様の寝室で仕えたりですね、宮廷の女性たちに接する職業ということで、男性のですね、生殖器が取られてですね、去勢されたちょっと男性、だったんです。そう去勢することでですね、男性特有の攻撃性とか、その野心がですね、抑えられて、王位をですね、狙うことも、そして女性を襲うこともですね、そういう心配もない完全な召使い、だったわけです。でもこの宦官はですね、財産管理人という高官だったんで、しかもですね、外国語の聖典である、イザヤ書も読んでましたから、高い教養があったわけです。そんな彼がですね、礼拝するためにエルサレムの神殿に行ってきて、その帰りだったわけなんですけども、エルサレムに行くだけでですね、エチオピアからエルサレムまでですね、何ヶ月もかかったと思います。 その間ですね、まあ、仕事を休んでですね、まあ、エルサレム神殿へ、行ったわけですから、まあ、そんなにね、何回も行けることではないと思います。初めてだったかもしれません。しかし彼は、まあ、エチオピア人、異邦人でしたから、まあ、神殿に行ったとしても、まあ、神殿の中に入れずに、まあ、神殿の境内のですね、広い庭である異邦人の庭というところまでしか入れませんでした。まあ、その当時のですね、異邦人の庭は、あのイエス様がですね、まあ、宮清めでですね、送られたようにですね、まあ、両替とかですね、生贄の鳩が売られたりする、まあ、商売の場所になっていまして、もう騒々しくてですね、まあ、礼拝どころじゃなかったんじゃないでしょうか。しかもですね、彼には大きな負い目がありました。礼拝はできてもユダヤ教に改宗できない大きな理由があったんです。それが申命記23章1節、口眼の潰れた者、陰茎を切られた者は主の集会に加わってはならない、そのように律法で定められています。ですから彼は主を求めながらも律法のゆえに主の前に出ていくことができない、そのような負い目をいつも感じていたんです。エルサレムでも、まあ、ユダヤ人たちにもう異邦人でさらに宦官ということでですね、軽蔑のですね、目で見られたはずです。初めてのエルサレム神殿の礼拝も本当に騒がしくて、何か期待していたものじゃなかった、思っていたものと違った、そんな失望の中にあったかもしれません。そんな礼拝の帰り道、宦官は帰りの馬車でイザヤ書を読んでいました。エルサレムで行った時に買ったのかもしれません。でも読んでいても意味がわからない、そんなところにピリポが現れたんです。そしてピリポに解き明かしを求めました。ここで宦官が読んでいた聖書箇所はですね、こちらですけども、まあ、ほぐり場に疲れて、連れて行かれる羊のように、また黙々とした毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。これはまさにイザヤ書53章7節8節のメシア予言が書かれているところですけれども、そして35節ではですね、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたと書かれています。ピリポはこの異邦人である宦官にイエス様が救い主であることを、このイザヤ書からですね、伝えたんです。皆さん、この初代教会のこの福音宣教がユダヤ人から始まって、なぜ最初にこの異邦人の中でもこのエチオピア人の宦官に伝えられたのか、なぜ主はまずこのエチオピア人の宦官に伝えたかったのか、その御心は何だったのか、その答えがですね、この宦官が読んでいたイザヤ書にあるんです。宦官がなぜイザヤ書を読んでいたのか、それはただの偶然ではありません。というのはですね、このイザヤ書にはですね、異邦人と宦官へ向けた神の言葉があるからです。それがですね、53章からですね、3章を読み進めたイザヤ56章3節から7節です。お読みします。主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない、ああ、私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちに勝る分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず、 私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アメン。ここで、ピリポが主に従って受け取ったもの、ナンバー2はですね、御心、かっこ御言葉の成就です。宦官はですね、自分が、去勢されて子孫を残すことができない、いわば枯れ木だとずっと嘆いて、私の捧げ物は本当に主に受け取られない、受け取ってもらえない、私は主の前に出ることができないと、主の前にですね、本当に貧しくなってたんです。彼のうちに主を求める、本当に真実な礼拝があったからこそ、主はですね、彼のもとにわざわざピリポを使わし、そしてピリポを通してですね、慰めの言葉をかけ、そして希望の救いがあることを示されたんです。そして本当に私のもとに来るなら、息子娘を持つことに勝るわけ前を与え、永遠の名を与える。私の祈りの家であなたを楽しませる。そして主の集会に加えると、そう主はですね、エチオピアの宦官にですね、ここで語りかけたんです。その語りかけは本当にエルサレムの神殿で感じた疎外感や本当に劣等感、そのようなものを吹き飛ばしたはずです。今まで彼が背負ってきたですね、重荷から解放してくださる方がいることを知ったんですよ。そして道を進んでいくうちにですね、水があってですね、彼は言ったんです。私がバプテスマを受けるのに何が差し支えあるでしょうかと。皆さん、これはですね、単にバプテスマを受けるタイミングについて信じたからバプテスマを受けても問題ないですよねっていう確認の言葉じゃないんですよ。今まではもう自分が異邦人であり宦官であるがゆえに、立法による大きな壁があって、主の前に出ることは許されない、主の集会に加わることはなんて無理だった。人々から罵られ虐げられて、本当に主のためになるためのバプテスマを受けるなんて差し支えだらけだったんですよ。でもイエス様が私のために十字架にかかって命を捨ててくれた、そのおかげで自分が新しい命を受け取り、新しく生まれ変わることができた。もう主と私の前に何の隔たりもない。私が主の前に出て主の祈りの家に入るのに何が差し支えあるでしょうかという宦官の魂からの信仰の告白だったんじゃないでしょうか。その信仰告白によってですね、宦官はその場でピリポによってバプテスマを受けました。そして自ら上がった時ですね、ピリポはですね、主の霊によって連れて連れ去られちゃいましたけども、残された宦官はですね、もう今までのね、ちょっと落胆が嘘のように、もう喜びながら帰っていったと書かれています。まさにイエス様の新しい立法によって、異邦人の宦官は主の民になって主の集会に加えられたんですよ。そしてまさにここでですね、異邦人と宦官に向けて語られたこのイザヤの56章の約束が、このエチオピアの宦官によって成就したんです。 それはそのジョージはですね、本当に宦官の人生にとって息子や娘を持つこと以上の喜びでした。まあ、このですね、皆さんもこの箇所ご存知ですよね。このチョップの祈りの御言葉にもなっている56章のこの予言は、なぜ異邦人と、まあ、まだ異邦人までだったら分かりますよね。でも特殊な職業である宦官に向けて書かれたのか。え、宦官って私知り合いにいないよって思いますよね。それはですね、なぜ書かれたのか。それは私たちが異邦人であり宦官のようなものだからです。それはどういう意味でしょうか。レビ記22章の24節25節にこう書かれています。あなた方は宦官の押し潰されたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなた方の地でそのようなことをしてはならない。またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けてあなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれており欠陥があるからあなた方のために受け入れられない。ここで宦官を押し潰されたもの、切り取られたものは損なわれており欠陥があり命を生み出すことができないから神様に捧げることができないと書かれております。しかも、まあ、異邦人のものであれば、選ばれた民じゃなければ主に受け入れられない。皆さん、これが律法なんです。しかしイエス様の血潮によって、イエス様の新しい律法によって命を生み出すことができない、本当に欠陥だらけの異邦人の私たちは清められて、そして私たちの生贄は、そして私たち自身は本当に主の祭壇の上で本当に生きた供え物として受け入れられるようになったんです。皆さん、それによって主の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。その御言葉がこのエチオピアの宦官の救いによって初めて成就したんですよ。皆さん、最後になります。ピリポが主に従って受け取ったもの、最後ナンバー3はですね、御心、神の国の拡大です。この異邦人の宦官が救われて御言葉が成就したことで、堰を切ったように福音が異邦人へと広がって、次々と異邦人教会が立て上がり、そして世界宣教へとつながっていきました。そしてこの福音は本当国境も言語もそして時代も超えて、ついにこの東の果ての日本にまで届いて、私たち皆さんのもとに届いたんです。そして私たちこのカナンプレイチャーチも主の導きに従って、その従い続けた結果、主は恵庭に枝教会ライトフルチャーチを立ってくださいました。皆さん、枝教会ですから、この教会にとってはキリストの体の一部ですよ。その体が恵庭まで届いている、恵庭まで広がっている。つまり確かに主の御心、神の国が拡大したということですよ。皆さん、主に従うとき広がっていくのは私たちのちっぽけな計画や夢じゃありません。主の大いなる御心が広がっていくんです。私たちは本当に自分の人生を本当に自分の力で生きようともがき苦しむものです。でもですね、私たちが自分の力で生きる先には滅びがあったんですよ。だからこそ本当にそのような賭けだらけだった私たちを、本当に主は恵みによってあがなってくださって、主の御心の人生を歩ませて、歩めるようにしてくださったんです。皆さん、主の御心は私たちの思いをはるかに超えています。だからこそ私たちが主に従うなら、本当私たちが思い浮かんだことも思い描いたこともない、本当に命につながる本当主の御心の景色を見ることができるんです。最後ですね、まあ、駆けだらけの私のですね、証しをさせてもらいたいんですけども、私の仕事においてもですね、今現在ですね、まあ、主は御心を まあ、解き放って、くださっております。まあ、前にも話しましたけども、まあ、私の仕事はですね、まあ、某自動車会社のですね、まあ、店舗設計の仕事をしてまして、以前お話しましたけども、まあ、今年3月でですね、まあ、それまで、上司だった、まあ、一級建築士の部長が転職してしまってですね、まあ、店舗設計をする、まあ、一級建築士が私しかいなくなってしまったんです。まあ、しかもですね、まあ、今年6月からですね、まあ、今まで関わったことがないようなちょっと大きなプロジェクトが始まっちゃいまして、そのプロジェクトがですね、始まって早々ですね、まあ、メーカーの方からですね、来年5月には、まあ、今まで店舗によってですね、販売できる車種が限られてたんですけども、それをですね、もう全店舗で全車種売るようにするよと発表されまして、まあ、お客様にですね、もう全部、まあ、全店舗で全部の車種売れるわけですから、お客様にその店舗を選んでもらうためにも、まあ、今までのにないですね、まあ、店舗デザインを求められてですね、一人しかいなくなった私にですね、今までにないちょっとプレッシャーがのしかかってきたんですけども、でもですね、まあ、去年ですね、部長がいなくなると決まってから、ずっとですね、宣言していたことがあるんです。それはですね、まあ、部長はいなくなるけども、主が私のボスであり私の羊飼いだと。だから私は乏しいことがないとですね、もう宣言というかですね、もうそう決めたんですそうだということをですね、握りました。そしたらですね、まあ、その宣言の通りですね、主がですね、本当ベストなタイミングで私にですね、助けてを送ってくださってですね、今ですね、そのプロジェクトがですね、ちょっと大きくですね、前進しているんです。その助け手はですね、まあ、インテリアデザイナーの方なんですけども、ちょっと外部からちょっと来てくださってですね、今回のプロジェクトに先月の頭から参加して、もらっているんですけども、ちょっとまあデザインを手伝ってもらってます。そのですね、そのインテリアデザイナーの方にですね、僕が出会ったのはですね、まあ、去年の11月に出会ったんです。11月にですね、まあ、クリスチャンの友人に、からですね、まあ、クリスチャン社会人のためのあるセミナーを誘われまして、まあ、1泊2日のセミナーでしたけども、まあ、ちょっとこのようにあってですね、まあ、主の弟子となるためのですね、世に弟子セミナーというですね、セミナーだったんですけども、まあ、1泊2日ということでですね、ちょっと参加料がですね、まあ、僕の毎月のお小遣いを超える参加料でですね、まあ、通常ですね、まあ、妻にですね、まあ、臨時のお金をもらう交渉はですね、まあ、相当な覚悟がないとですね、まあ、ちょっとトライできない、ところなんですけども、本当に、まあ、部長がいなくなることもありますし、本当に職場においても本当に主の弟子となりたいと、本当に行かなきゃという思いがですね、強く与えられまして、もう妻を説得しようとですね、奮い立ったんですけども、その時ですね、よく考えたらですね、セミナーのですね、開催月がですね、僕の誕生日の月でですね、僕の誕生日プレゼントに行かせてくださいとですね、交渉しましたところ、奇跡的にですね、扉が開かれまして、セミナーに参加することができました。そのセミナーにですね、まあ、二十数名のですね、クリスチャン社会人たちが集まって、本当にこの世で主の栄光を表していくことについてですね、本当にみんなでですね、じっくり考え語り合う、そして祈り合う貴重な時を持つことができました。そのセミナーで参加者であったですね、その同世代のクリスチャンのインテリアデザイナーと出会うことができたんです。僕ね、クリスチャン界でですね、まあ、同世代のその建築系のですね、人と会ったことなかったんですけども、そのセミナーでですね、出会うことができたんです。そしてですね、今回のですね、プロジェクトが始まった6月にですね、まあ、11月以来のにですね、また再会することが、その方とですね、再会することができ、 その流れでですね、まあ、その時ですね、ポートフォリオっていうか今までの作品を持って見せてもらってですね、あこのデザインなら本当に手伝ってもらいたいなと思ってですね、上司に、紹介することができてですね、本当にスムーズにですね、もう4月からですね、そのデザインを本当に手伝って、もらってます。私がですね、本当にですね、一人でですね、心細く大変な時、まさに主はですね、私の羊飼いのごとく、まさかのですね、クリスチャンの助け出をですね、送ってくださいました。クリスチャンと一緒にですね、仕事をすることなんて初めてなんですよ。で、今本当に二人でですね、本当に主の栄光を現れるようにとですね、祈りながら仕事をしています。今までですね、本当に一人ぼっちだった私の職場にもですね、少しずつ、ね、本当に神の国が拡大していることを感じています。今は本当に今になって振り返ると、主の弟子になりたいとですね、本当主から与えられた思いに従ってですね、その扉をですね開いて、本当セミナーに参加したときに、まあ、そこでですね、御心の出会いがあって、本当に御心が、本当にその主は私の羊飼いというその御言葉が成就し、本当に御心の神の国がですね、本当に欠けだらけの僕の人生にもおいてもですね、本当に拡大していることを本当に感謝いたします。皆さん、本当にこの世にあって神の国が、本当に御心が広がることを願ってますか？そう願うなら、私たちは本当にピリポのように、ただ主の霊によって、人間的に見たらなんでこっち行かなきゃいけないのって思うようなところでも、主が言うならば従いますと、本当主の霊によって一歩踏み出していく必要があります。欠けだらけの私たちが恵みによって救われ、本当に御心の歩みが できるようにですね、私たち一人一人には主の霊が与えられています。だから私たちはもう何をすべきか分かっているはずです。伝えなきゃいけない人の顔が浮かびませんか？もっと御言葉を蓄え祈る必要があると感じてませんか？やめなきゃいけない、本当主が喜ばれない習慣を示されていませんか？他にも主から示され続けていることがありませんか？主は言われています。御霊によって歩みなさい。皆さん一人じゃありません。私たちは本当に欠けだらけの、本当に欠陥だらけのものです。だから私には無理だと思うかもしれません。でも私たちは自分によって歩むんじゃない、御霊によって歩んでいく必要があります。自分の力によってではありません。本当に一人ではない、主が共にいてくださる、その本当に主の霊に従って、本当に御霊の力によって一歩踏み出していきましょう。その一歩一歩の歩みが、その御心の歩みになっていくんですよ。私たち自分で考えた一歩じゃない、本当に御霊による一歩一歩で、一歩一歩が本当に御心の歩みになっていくんです。ですから本当に自分の思いにもう振り回されることなく、そして本当に自分の殻に閉じこもるんじゃなくて、本当に主に従って、あなたに語られている主の声を聞いて、主に従って、本当に御心の命に至る道を人ともに踏み出して歩んでいきましょう。そして本当私たちに主が見せたい主の御心の景色を皆さんともに見ていきましょう。一言お祈りします。